皆さんは落語はお好きでしょうか。私はそんなに好んで落語を聞く方ではないけれども、それでも噺家がとんちの聞いた小話を聞くのは大好きです。ですからテレビ番組の『笑点』はそれを見るときはとっても楽しみであります。一人でわははと『笑点』の小話を聞きながら大笑いをしたりすることが時々ございます。最近はめっきり大笑いをするっていう機会が減ったなぁなんていうことを思いながらですけれども、まあ小話というとこう謎かけが面白いですよね。出題者が何々とかけてというふうに言うと、尋ねると、話し家が即興で何々と解く、その心はどこを尋ねると、大変面白いこう思いもよらないとんちの効いた言葉遊びをしてくれて笑わせてくれるわけであります。話し家のオチがこちら側聞いている者にとって全く見当がつかないところから飛び出してくるので面白いのだと思います。まあ説教の時間ですが、せっかくですのでこういう切り出しでお話をした限り、ちょっと小話を、私のオリジナルものではもちろんないんですけど、ネットで調べた面白いなと思ったのを少し紹介して皆さんと楽しみたいと思います。新幹線とかけて、新幹線とかけて受験と解く、どちらも望みがあります。いいですね、綺麗な小話だと思います。もう一ついきます。これはちょっと皮肉のこもった小話でございます。国会中継とかけて、国会中継とかけて日向の猫と解く、その心はどちらもよく寝てる。なかなかこれも皮肉のこもったいい小話じゃないでしょうか。さて、まあとんちはないんですけれども、私はイエス様の例え話を読んでいると、まあ、こんな小話を思い出すんですね。例えば今日の例え話、イエス様はこう言い出しました。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。天の国とかけて王子の婚宴と説く、その心は、こう尋ねたく問いたくなります。一体どこが似ているのか、聞いている人たちにはさっぱり見当がつきません。イエス様は繰り返し繰り返し天の国についてお話をしました。それも例え話で話すのです。天の国そのものを論理的に説明をするというような語り方ではないんです。例え話といういわばぼやけたイメージで天の国を描くのであります。イメージですから、その人の、それを聞いた人の、まあ、想像に任せる部分もあるわけですよね。今回改めて、まあ、皆さんもきっとそう感じておられると思いますが、マタイの福音書の中に天の国の例えがいくつあるだろうか数えてみました。そしたらなんとなんと13ございました。 様は次から次へとイメージを膨らませて、思いつくままに天の国を描いたんです。今日はそのうちの一つということになります。天の国は王子の婚宴に似ている。王子の婚宴、きらびやかで豪華で華やかな祝宴を誰もが想像いたします。そういうイメージが天国にはふさわしいのかもしれません。ところがイエスの例え話というのは、落語家の小話よろしく、誰も想像できない思いがけない展開をたどります。婚宴の宴に並ぶ料理のフルコースですとか、キラキラと輝くシャンデリアですとか、荘厳な調度品などに目を奪われてしまっていたら、今日のお話のポイントを外します。要は誰が招かれているかですよね。当初招く予定だった人たちが来なかったというところから様子が変わっていきます。考えられないことなんですが、これは例え話ですので、招待された人たちは王子の婚宴を無視するんです。当然のように王様は腹を立てます。そしてあいつたちを招待したのは間違いだったと言わんばかりに、今度は使いを送って町に出かけて行って、見かけた人は誰でも招待しなさい、通りを歩く人たちを招待したんであります。こういう言葉がありました。善人も悪人も皆集まった。そのために婚宴の席はいっぱいになったって書いてあります。今日の例えもそうですけど、イエス様の天国の例えの特徴っていうのはですね、天の国の例えであるにもかかわらず、話の中身がとっても俗っぽいということですね。舞台は王子様の婚宴です。フォーマルで上品で格式高く、 VIP しか招かれていないような特別な晩餐会を私たちは想像するんですが、最初はその予定で進むけれども、途中からおかしくなりました。招待された人たちは招待を無視する。王はそれに腹を立て怒りをぶちまけ、彼らを殺してしまう。さらに言うなら、道を歩いていた人たちを誰彼となく招くことになりました。で、その中にはですね、その流れでこう想像しますと、用意できてない人もいるでしょう。ですから礼服も着込むことなく、そのまま宴席に出かけていった人がいてもおかしくないのに、王様は礼服を着てない人を身につけると、その人を縛りつけて牢屋に放り込むという、とっても荒っぽい話でございます。これが王子の婚宴の例えに、王子の婚宴に例えられた天の国であります。なんとも俗っぽいですよね。ですからこの例え話から天の国を思い浮かべるっていうのは本当に難しいなということを、私もおそらく皆さんも感じると思います。これによく似たお話はルカ福音書にも出てまいります。そこまで詳しく見ることはできないのですが、ルカでの舞台は王子の婚宴ではなくてですね、 ただ単に盛大な宴会、こういうふうに書いてあります。そしてその宴会に出てくる登場人物やストーリーも微妙に違っております。けれども例え話が伝えようと、イエスがこの例え話で伝えようとしているメッセージは同じなんですね。宴の席に招かれたのは結局は誰なんだというところでございます。ルカ福音書にはこういうふうに書いてあります。急いで町の広場や路地に出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。福音書には4つありますが、それぞれの福音書を書いた記者たちがイエスにまつわるお話を自分の言葉で書きました。マルコ福音書が一番最初に書かれたようでありますので、おそらくマタイやルカあるいはヨハネといった福音書記者たちはそれを多分手元に置いて、それを参考にしながら書いただろうと考えられています。おそらくそれ以外の資料も手元にあったでしょうから、同じ聞いている伝えられているお話であってもそれに少し尾ひれがついたりすることがあるわけですよね。その尾ひれというのは福音書記者たちの思想、神学、思い入れなどがそこに込められていくんであります。ルカは貧しい人、目の見えない人、足の不自由な人、こんな言い方しています。マタイはそこを善人も悪人もみたいな言葉で表現しております。天の国の例えとして今日のこの王子の婚宴を見ていきますときに、そうしたお話の細部にあまりにこだわりすぎてしまうと大切なメッセージを聞き漏らしてしまいます。むしろ私たちは他の福音書とも共通するところを見落としたくないのであります。今日のところで言うならば、まさに今申し上げたところですよね。町の大通りに出て見かけた者は誰でも婚宴に招きなさい、連れてきなさい。誰でも、見かけた人は誰でも。ルカ福音書ではそれが貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人というところになってまいります。ではもともと招かれていた人っていうのは一体誰か、これも問わなければなりません。まあこの人たちは婚宴の招待を、まあ、無視するわけですけども、それは今日のところ今日のところの次になるかな、15節に、はい、実は書いてあります。そこを読むとですね、それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。イエスはですからこの例え話をファリサイ派の人たちを相手に議論した中で使ったんだなということがわかります。ファリサイ派の人たちが婚宴の招待を無視した人であって、そのファリサイ派を目の前にして面と向かっていわばあからさまに当てつけて、イエス様はこの例え話をなさったのでありました。で最終的に、王子様の婚宴に招かれたのは招かれざる客でありました。通りを行き交うごく普通の人々だったわけであります。特別の資格を持つ著名人 VIP ではないのです。またはこう書いています。見かけた人は善人も悪人も皆。ただしですね、マタイは ルカ福音書にはない一言をここに付け加えました。それが何かと言いますと、礼服を着ていない人であります。これはルカの福音書には書いてないんです。この人は礼服を着ていなかったがために公園の席につけなかったんです。見かけた人は誰でも善人でも悪人でも公園の席につけるはずだったんだけれども、礼服をまとってどうぞお越しくださいと招待状に書いてあったのか、ですからこの礼服をまとうということが一体何を意味するのかを今日の御言葉から聞き取ることも大切でございます。見かけた人は誰でも善人も悪人もみんな招かれている。天の国へ皆が招かれているんです。最初に招かれたけれども来なかった、行かなかった人を思い出しましょう。彼らは招待状を無視しました。無視していつものように商売をしたり、いつものように畑仕事をしたりしていました。彼らは王様からの招待状がどれほど貴重なものかということに気づくことがなかったのであります。招かれたということを喜ばず、感謝することもなくやり過ごした人でありました。また礼服を身につけることなく普段着のままフラッと本園の宴席にやってきた人も、いただいた招待状の、いただい受け取った招待のありがたさに気づけなかった、喜ぶこともなかった、ただ着の身着のまま披露宴会場にやってきたのであります。ここでイエス様の三条の水訓、三条の説教を思い出しましょう。次の言葉で始まりますね。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。心の貧しい人々はのために、天の国はその人たちのものだというメッセージがここにあるんであります。心の貧しさがヒントになります。大きなヒントになります。心の貧しい人とは誰か。神様からの招待状を受け取ると、それを光栄に思い、それを感謝し、大喜びして急いで礼服を着込み、おめかしをして喜んで出かける人のことです。神様の御言葉、聖書の教え、そこに記されている福音、これが招待状です。聖書が天の国への招待状です。通りを行き交う私たち、皆王子様の婚宴に招かれています。善人であろうが悪人であろうが招かれています。私たちはただ感謝してこの招待状を受け取って、素直に喜び、おめかしをして出かけていきましょう。祈りします。愛する神様、今日もあなたからの招待状、天国への招待状、御言葉を私たちに聞かせてくださりありがとうございます。私たちはあなたからの招きを喜んで受け取る、そしておめかしをしてあなたの前に 今日もぬかづいております。どうぞ私どものこの思いを、祈りをあなたが受け止めてください。主イエスキリストの御名によって。